ニックスで読み解く英単語の仕組み。皆さんこんにちは、フォニックス英会話講師の坂下悦子です。
インタビュアーの神谷です。坂下さん、165回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この番組ではフォニックスを使って発音力、リスニング力、英語力アップに役立つ情報をお送りしています。さあ、今日はどんなお話ししていきましょうか。
はい、神谷さん、今日は2025年最後の配信ですね。
うん、お初です。早い
はい、まあでもね、来年も続きますので。
そうですね、全然最終回とか全然ない
の、はい、全く最終回ではないですけれども、まあまあ、はい、今年は最後ですねっていうことで、
はい、
今日はね、今日はちょっと秘密の話というか大事な話でもしようかなと思う。
今日は貴重の日ですね。はい
はい、まあでもこの番組は基本的にはね、発音をメインにやっているんですけれども、はい、まあ、ちょっとね、10月からリニューアルをさせていただいて、まあ、この番組でちょっと学んで、あ、わかりましたっていうところで終わるだけじゃなくて、まあ、しっかり身につけていただいて、英語を話せるようになったり、英語を通じていろんな経験をしていただく方をサポートしたいっていう方向をちょっとね、強めているんですけれども、はい。なのでちょっと発音じゃなくて、
はい、
英語を話せるようになるにはどうしたらいいかみたいな話を今日はしようと思うんですけど、
もう聞いている皆さんのゴール地点のお話です、ね、本当に。
うん、そうなんですよ。で、やっぱ話せるようになるためには聞き取れないといけないです。聞き取れるためには発音できなきゃいけないです。発音できるためには英語の音とか特徴ってどういうのかわからないといけないです。っていうのを、じゃあそれどうやったら学べるんですかっていうところでフォニックスをやればそこができるようになります。じゃあそれができたら、あ、これができます、これができます。また戻ってくるわけですね。はい。なので、まあまあ、スキル的なことで言ったらそれなんですけど、
はい。
で、まあ、他にも文法とか、まあ、単語とか、まあ、会話のトレーニングみたいなのもいるはいるんですけど、
はい、
逆に、じゃあそれ全部やったら、めちゃくちゃスムーズに話せるようになるんですか？ってなるんですけど、どう思います？
ねえ。やり方はね、もう本当に積み重なっていくかもしれないけど、そこに気持ちが入らないと定着をするのかなっていうのは、
コミュ
ニケーションとかやっぱ人間なんで波があるから大事なんじゃないかなと思うんですけど、モチベーションの維持が一番大人は難しいんじゃないかなって私は最近思います。
そうですね。それも大事な一つですね。で、多分それはでも今の英語を話せるようになるために必要なスキルを習得していく期間でやる気が出たり出なかったりっていうような話だと思うんですけど、じゃあそれが全部できたら。
お、できたら。
うん。いろいろありつつ、でも単語も覚えたし、文法も勉強したし、発音もできるようになったし、
なんか日本語を習得しているときっても毎日使うから自然とできるようになるんですけど、英語ってその学習時間だけ、なんか出てくる。で、終わったら、ああ、疲れたって、もうここは日本語なんですよね。どこが目標地点なのかっていうのもあるかもしれないけど、どうなんだろうな。それぞれ理想はあると思うので、そこに近づけるかっていうのは、一概には言えないのかな。
やっぱ今の話聞いてるちょっと勉強になってるって感じですね。
そうなんですよね。
うんうん、
話せるというか勉強をしている。
はい。で、それでですね、はい、私が、じゃあその、話せないです。いろいろ勉強しました。あ、なんか話せるようになりました。みたいな時に、まあ何が起こったかみたいなことをちょっと今日はお話ししたいんですけれども。
はいはいはい。
話せるようになるポイントって、もうこれが一番大きいなっていうのがあって、
うん、
それがですね、 日本語と同じように話そうとしない？え？
日本語と同じように話そうとしない。
はい。
とは。
とは、そのままです。え？
同じように話そうとしない。勝手な理想として、よく聞くのが日本語と同じぐらい英語を話せるようになりますみたいな広告って見たことあると思うんですけど、みんな。なんか逆だなと思っちゃって、今。
そうです、そうです。日本語と同じように英語を話せるようになろうとしたら、多分私慣れてないです。だって日本語と同じようには話せない。で、でも、日本語と同じように英語を話す必要があるのかっていうことなんですよ。
なるほど。なんかなんとなく分かってきました。なんとなく
複雑な話でしょ。
伝わってきました。
でも結局全部つながってくるんですけど、私たちはこのいつも英語の音と日本語の音が全然違うよね。このギャップをどうしていこうっていう話してるじゃないですか。だからそもそも、気づいておかなきゃいけないのは、日本語の音と英語の音全然違うよね。じゃあどうする？だから違うよねが、もあるわけなんですね。
そもそも論がありました。
で、そこをどうしていくかっていう話をしてて、で、話すときも一緒なんですよ。日本語で話すのと英語で話すのってすごい違うよねなんですよ。
確かに違う。反応から何もが 言われてみればってことがすごい今来てます。
そうですよね。発音だって、いつも通りの私のように英語を発音したいって言ってるようなもんなんですよ。日本語を話すように英語を話したいって。
の、もうか、よくある話だと波のね、その狭い幅の中で、こんにちはって言ってるの、ハローって言いたいのと同じように。
それが私だから、みたいな。それで英語喋れるようになりたいって。まあ、最初、みんな思うと思うんですよ。
ますね。
英語のその単語とか文法を知らないから喋れないけど、知ったら、なんかちょこちょこちょこってやったら、ああ、喋れる、みたいな感じになるかなって私も思ってたんですけど、それならないですね。
違いましたね。本当フォニックス学んで心から感じました。
そうです。発音をやっただけでも、あ、日本語を喋るってことと、英語を喋るってことは、全く別物ぐらいに考えた方がいいんだなって、思いますよね。
です。思います。
で、そうした方がうまくいくじゃないですか。
うまくいきます。
私は口開けたくないんだけど、その状態で英語の発音をうまくするにはどうしたらいいかしらってやってたら、多分全然進まないじゃないですか。
もう A の時点で終わります。
そうですね。もう口開けたくないですとか言ってたらもう全然進まないわけですよ。だから、それが話すときも一緒なんですね。私も昔は、私ってなんかこういう控えめで、なんかあんまり自己主張ないタイプで、周りに合わせて生きていきたいタイプなんです。で、英語を喋るときもそういう感じで喋りたいんです。っていう感じで行ったんですよ、最初、海外に。私ってそういう人なので、みたいな。
日本人バリバリで言ってわけです
そうなん
ね。
ですよ。なんか、そう、はいって、なんか、何でも賛成しよう、みたいな 感じで行ったんですけど、なんかその感じで、英語を喋ろうとしても、なんか、喋ることがないというか、喋ったところで通じてないというか、
何言ってるっていうような感じになっちゃうんですかね。
なんか、英語の会話って、イエスなんですか、ノーなんですか、みたいな感じでこう、話されるじゃないですか。
確かに自己主張は大事になってくるかも。
でも、この、いつもの私っていうのは、はっきりイエスとか、はっきりノーとは言わないんですっていう人なんですね、昔の私は。
そうなんですね。
だから、なんかその感じで、なんかふわっとした感じで英語喋りたいなとか思ってたんですけど、それだと英語は喋れないんだなっていうふうに思ったのでやめたんです。
ああ、もう意識の方から変わっていったわけですね。
そうなんです。もう英語っていうのはイエスなんですか、ノーなんですか、どうなんですか、なんでなんですかっていうのをもうガーって聞かれるから、 もういつも通りのこの私のふわっとした回答でってやってたらもう全然もう話にならないので、もう英語を話すときは、あ、イエスです、ノーです、これなんです、こうなんですっていう人になったんですよ。
そうなんですね。もともと、こうっていう性格でもなかった。
そうそうそうなんです。そのままね、英語行きたかったんですけど、やっぱそれだと、なんかダメだなと思ったので、日本語の時の喋り方とか考え方とかをやめて、あ、英語で話す時はこういうふうに考えたり、こういうふうに表現した方が伝わるんですね。じゃあそうします。
だから英語で合わせてたんですね、
う
も
ん。
う。
そうなんですよ。だから、日本語だったら、なんかちょっともやっとした回答をするかもしれない時の私も、でも英語だったら、いや、このもやとか言ったって何も通じないから、もうこっちにしようみたいな感じで、こっちですっていうふうに話してるみたいな感じ。
なるほど。でも、日本語は最後に文末にイエスかノーが。来るけど、英語って文頭にイエスかノー
そう。
文字の意味でも違いますもんね。意見が。
そうなんですよ。だからもう、早く決める、はっきり決める、っていう、いつもの日本語の時とは違う自分を新しく作り出して喋ってる感じ。
もう英語を喋るモードの坂下悦子をもう作って、この子に喋ってもらうという。
あ、そうそうそうそう。そういう感じ。だから、私、日本語で話してるような感じでっていうと、そのやっぱ曖昧な感じとかを繊細に表現する英語力が必要になってくるわけですね。それってめちゃくちゃ難しくないですか？
もう、難易度すごく繊細って
ね
言われた段階で、ああって。
賛成といえば賛成なんだけど、なんとかなんとかで、みたいな。周りくどいの全部喋ってって、みたいな、やるの大変なので、そのやらないですね。
やらない。
はい。っていうふうにするだけで、英語を喋るっていうのがすごい楽でシンプルになるんですよ。
ああ、言葉数もね、少なくなりますしね。もう分かりやすければ分かりやすいほど。
で、相手もイエス、ノーなのって聞いてるから、あ、どっち、あ、そっちなのねっていうふうに、こう、やりとりも早くなるわけですね。
伝わってくれますもんね。
はい。
皆さん、らしいです。もう、モードを作るといいみたいですね。
はい。あ、で、これが、まあ、私がこのね、ちょっと、もやっとしたタイプの人なので、完璧に作り変えるっていう手を取ったんですけど、もう日本でも、私ってこうなのっていうのが、しっかりしてる人は別にそんなことしなくても、そのままでいけると思うんですけれども、やっぱりね、結構多くの日本人の人っていうのは、なんかこう、はっきり言うのが苦手とか、断定すると、ちょっと心配みたいな気持ちがある人が多いと思うんですけど、もうそういう人はなんかそのふわっとしたニュアンスを英語でどう表現しようかっていう方に悩むよりは、もう英語っていうのははっきり決めて喋った方が断然楽に喋れるようになるので、そっちのね、英語を話すときはもうそれちゃんとはっきり言うっていうのを決め切って話すだけで、全然ね、スピーキング力変わってくると思います。
本当に今日必聴会でしたね、年末にして。自分の性
はい、こ
格
の
の
年
分
末
析も
に。
ね、大事かもしれないですけれども、ぜひとも、これからお休みに入る方々ばかりだと思うので、自分はどっちが合うかなっていうのも考えてみるのもいいかもしれないですね。
そうですね。で、これ、やっぱりね、一人で、このちょっとモードを変えるっていうの難しいと思うんですけれども、まあ、スクールでね、その辺の考え方をお伝えしたりとか、最近いつもお伝えしている継続学習サポートのイフォニックスラボっていうのはその考え方でみんなでやっていくっていうのをやったりしていますので、そういうのでね、だんだん自分のモードっていうのを作れるようになっていきますので、はい、大丈夫ですよ。
はい。します。では、今回も一単語、年末ラストの一単語いただきたいと思います。
はい、今日はね、そのさっきの話につながるやつで、このイエス・ノーをはっきり言って話すっていうのがポイントになってくるので、イエスですね。
イエスで
イ
す
エ
ね。
ス、ノーもいきますかね。イエスとノーをしっかり言う。
もう発音には自信を持ってこの二つが言えるようになると、まずはいいですね。
はい。で、イエス、YES なんですけど、私たちはイとエとスを言ってるんですね。イエス、ノーですよね。
はい。
でも、 これもフォニックス。シンプル。そのまま。音読み。
シンプルに、y e s
うん、そうそうそうそう。そうすると、今の音って、イエスと違いますよね。
違いますね。
うん。なので、まあ、こういう音の切り替えをやる私っていうのが、この考え方の切り替えも同じ。あ、切り替えるってこういう感じだよねってところにつながってくるので、まずはね、いきなりマインドの切り替えって難しいんですけど、今みたいにイエスじゃなくて、イエス。っていう音を変える私っていうのをね、最初に作っていくと、マインドも切り替えるのをね、手がかりになるわけですね。
スイッチ切り替えやすいですね、そう思うと。
そうなんですよ、そうなんですよ。で、ちょっとこの音の感じも、ぼやっとした感じから、パキッとした感じになるというか。
なりますね、もう。イエス。イエス。
う
全然違う。バンと前に出てる感じは、自分
ん。うん。
の中でも感じますね。
はい。なので、このイエスがしっかり英語の音でガンって言えると、あ、なんかこの調子ではっきり言っちゃえるかも、みたいな。
波に乗ってますもんね、今。
そうなんです。イエスとか言っちゃうと、あーってなっちゃう。はい。なので、今の発音で OK ですね。ポイントとしては、イじゃないよが一番強くて、イじゃなくて Y の音読みは、下の先を下の歯の裏につけて押しながら声を出す。はい。YouTube で口を確認していただきたいんですけど、イエ、イエ、イエ。イじゃなくて、イエ。うん、そうそうそう。これ、なんか変ですよね。
もう、日本語の発音の時には全く使わない場所
そう
に
ですね。
使え
こ
ば
の
いいです
謎
ね。
の口の形と謎の音をこれね、自分のものにしていただきたいんですが、今のがもう、イエスノーの時の最初の音なので、この口をしっかり作っていただいて、ここから、で、次は、す。で、そのまま音読みなので、イエス。
Yes.
うん。で、まあ、さっきのね、マインドにつなげると、まあ、Yes, I do とか、Yes, I am みたいなのをパッて言ってみますね。Yes, I do.
Yes, I do.
Yes, I am.
Yes, I am.
OK で。これが言えるとなんかちょっと言えそうな気がしてきますよね。
しかも、自分の意見をまず出せますね。
はい。そうですね。なので、話すってなった時は、前半でお伝えしたマインドを切り替えると、ここもスムーズにいきますし、そこのね、第一歩っていうのが、音の切り替えをする自分っていうのができると、もうね、進んでいきますね。はい。皆さんも、イエスを今年しっかり言えるようになって終わっていきましょう。
行きましょう。あ
はい。
りがとうございました。また脳の方はきっと YouTube とかで探せば出てくると思いますので。
またやりましょう。
今日しっかりと2026年迎えていきましょう。それでは今回もラストインフォメーションお願いします。
はい。皆さん、今年もね、たくさん聞いていただいてありがとうございました。この番組では皆さんの声を聞きながら進めていきたいと思っております。概要欄に LINE がありますので、こちらを友達登録していただきますと、遠くの方からご質問やご感想を送っていただけるようになっております。今日もやりました。A から Z の音読みが覚えやすくなる仲間の音一覧表も LINE の友達登録の追加の特典でお渡ししておりますので、登録がまだの方はぜひこちらもご登録ください。こちら、ポッドキャストの公開が最初の10話と最新の10話のみの公開となっております。過去回をお聞きになりたい方は、同じく概要欄のメルマガに登録していただきますと、過去回の音声リンクすべてお渡ししております。ちょっとね、過去回も数が多いので、私の方でポイントをまとめた厳選集も作っておりますので、こちらもね、希望の方にはお渡ししておりますので、過去回お聞きになりたい方は、メルマガを登録して、こちらもぜひ受け取ってください。で、あと、先ほどもお伝えしましたが、今年の12月、来年の1月に、うちのスクールでレッスンをスタートされた方は、先ほどもお伝えした語学習サポート eFonics ラボの3ヶ月無料をプレゼントしておりますので、始めてみたいけどどうしようと迷っていた方はぜひね、このチャンスに始めていただければと思います。まずは概要欄のトライアルレッスンからお申し込みください。はい。じゃあ今年もありがとうございました。
ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願い しま
は
す。
い。お願いします。
ということで、ここまでのお相手は、
フォニックス英会話講師の坂下悦子と。
生徒インタビュアーの神谷子でした。それではまた来年よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
良いお年を。